チャットジャーニー始まります。
始まります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近よく会いますね。
よかった。
向かい合って座ってますからね。
そうそう。っていうかね、最近、同時に同じこと言うときも増えてますよ。
そうそう。シンクロするときがね、ありますけどね。
ちょっと驚きます。まあ、そん
なね、ぴったりな感じで、息がぴったり合ったところで、ね、チャットジャーニーの始まりでございます。
お待たせいたしました。
お待たせいたしました。
どかよって。
で、今回はどこへ行きますか？
今回はですね、
はい、
市議さん。
市議さん。
超御尊師事という寺を、
超御尊師事へ。
お聞きになったことございますでしょうか？まあ、関西の方は、まあ、知ってる人もいらっしゃるでしょうし、熱狂的な阪神タイガースファンの方は、毎年お参り行ってるっていう方もいらっしゃるんじゃないかと。
でしょうね。
思いますよ。
そうそう。
実際行ってる方いらっしゃると思う、本当に思うんですよね。
トラトラトラって感じです
もん
ね。
そうですよ。もうトラと言ったらここっていう感じなんですよね。そんな、何言ってんなんたらとね、市議さんのことを知らない方は、そのように思われると思うんですよ。
これがね、関西の人だとなんとなく土地感があるんだけど、奈良県なんですよ。
そうなんです。
奈良県の、東の、ごめんなさい、西の端の方。
そう、大阪と奈良県の間に、生駒山っていう山がありますよね。で、この山がね、こう、いくつかこう連なっているんですけども、まあ、生駒山で642メートルだから、そこまで高い山じゃないんですけども、その一番端っこの方にですね、市議山っていう、信じるに、貴族の木に山と書いてね、市議山という山がありまして、まあ、そこの頂上近くに、頂上までじゃないんですけども、近くに、この超御尊師事というね、お寺があるんです。
この超御尊師事をですね、もう漢字で書いたら、
朝
で超ですよね。
五、
五、守るっていう字ですよね。
五穀神社とかのね、
五、五栄とかの五ですよね。
そうそうそう。で、超御尊は孫なんですよ。
孫。
孫。
ね、孫。
で、子は子供の子。で、お寺。で、超御尊師事。というわけなんですね。これは何でも、超常安息。朝廷の病が安息する。みたいな字を書きまして。長病安息。で、国土守護。ここに語がありますよね。子孫長久。まあ、これわかるよね。子供孫が長く、久しく。という言葉から、長護尊師事。というふうになんか名前が付けられたらしいんですよ。
難しいよね、なんか考えたら。
だから初めて聞いた時に、なんです
って。そうそうそう。っていう発音も、なんかね、あんまり聞き慣れない、あれだし。
そう。
まず漢字4文字使ってますから。
長い。
長いよね、長いよね。
でもね、実は、正式名称は、市議さん、超御尊師事、監禁院っていうらしいです。
監禁院ね。
まあ、まだつくのかって感じだけどね。というね、名前がついておりまして、非常にね、歴史は古いんですけども、まあ、戦乱とかもありまして、割合に新しい建物が非常に多い、ところなんですね。で、ちょっとエンタメチックな要素も入っているというのが、
感じたね。そこかしこに。
子供連れて行っても楽しいかも、という感じのね、
そうそう、
お寺なんですよ。
そうだ
ね、でも歴史は古いんです、というようなね、ちょっと謎のお寺であります、この超御尊師事というね、お寺を本日はご紹介したいなと思っております。で、超御尊師事、古いと言いました。なんでもね、美脱天皇の11年。
美脱。
美脱、582年らしいですよ。で、これがね、虎の年の虎の月、虎の日、虎の刻に、聖徳太子が毘沙門天を会得したと、ここに現れたというふうに伝えられているそうなんですね。だから、虎なんですよ。だから、境内の至るところで虎を見ることができると思うんですね。
なんか、ほら、橋があるやん。このお寺への入り口の橋。あの橋の欄干にも虎がいるし、で、ずっと行ったらね、その大きいね、虎がいたり。
虎がいたりとか、
そうそうそう。
なんか日本じゃないや、狛犬チックな感じで虎がいたり、しかも金と銀だったり。
そうそうそうそう、そうだったね。 あの、赤べこよろしくさ、うん、そうそうそう首がさ、そうこう動く。あれ、モーターオンしてたから、うん、多分こう、機械でね、首が動くんだけども、大きい虎がいたよね、うん、中にね。うん、
だからね、まあ、そういうちょっとこう、虎で遊んでるじゃないけども、うん、ちょっとそんな感じもするんです
ね。ご家族連れ、写真撮ってたね。
うん、結構あの、子供さん連れた方とかも、うん、まあ、平日だったんで、うん、そこまで多くはないんだけども、うん、まあそういう家族連れで遊びに来るっていう方なんかも結構いらっしゃるんですよ。
うん
うんうんうん、で、まあそんなね、美達天皇の頃に、虎が、うん、虎の時に、毘沙門天が現れたということで、うん、ここのご本尊は毘沙門天さんなんですけども、うんうん、そんな、ここのお寺にですね、陽明天皇の時代、
はい、
587年、
はい、
ちょうどこの時、物の部氏と蘇我氏がこう戦ってる時で、うん、物の部の守屋を討伐しようということになりまして、
うん、
で、あの聖徳太子がここに戦勝祈願にやって来られるわけなんですね。うん、で、守屋を撃てたので、うん、聖徳太子が自らここに毘沙門天像を刻んで本尊としたと。
うん、
で、この時に、まあ、このね、山にお願いしたら、その願いが叶った、うん、戦に勝つことができた、うん、ということで信ずべし尊ぶべき山であるということで、うん、信じるに尊ぶ、うん、あの貴族の木と書きまして、うん、市議さんという名前がついたそうなんですよね、
うんうん、
なのであのずっと入っていったら聖徳太子がこう馬に乗って
そうそうそう
今から戦に行きますぜみたいな感じの
銅像だったかな、うんうん、銅像があるよね
建てられてるんですよね。
もう私も市議さんとかね本当長く行ってなくて、う
ん、いやまああんまり行かないよね仕事で、
う
ん、
そうあの聖徳太子の像ぐらいしかもう全然覚えてなかった
の、
う
ん
う
ん、私は逆に聖徳太子の像忘れてたよいたなぁと思って、
うん、そうそう、
うん、そう、まあそんな聖徳太子の伝説が残るような古いお寺なんですよ、
うんうん、
ただまあその後ちょっと衰退していたそうなんですけども平安時代に入りまして、うん、寛平年間という年があるみたいでね、うん、889年から898年らしいんですけども、うんうん、ここにこの市議さんを復興されることになります、うん、妙蓮上人という方がこの山にやってきまして、うん、修行をされるそうです、うん、修行すること約12年らしいですね、
うん
うん、でここにこの毘沙門天像をお祭りする小さなお堂をお祭りいたしました、うんうん、これが今あのここで本尊となっている毘沙門天像らしいんですけども、うんうんこれがねあのすごいちっちゃくて、うん、17センチぐらいしかない、
うん、
でこれがあの毘沙門天は毘沙門天、うん、でも当時で言ったかなあの兜跋毘沙門天
という、はいはい、兜跋毘沙門天ね、
うん、あの下から女の人がこう持ち上げるって
そうそう、うん、
ただねここは女の人が持ち上げてなくて、足元誰もいないバージョンのちっちゃなちっちゃな、うんうん
17センチ、
うん、だからまあ物差しぐらいよね、
うん、なんかもう自念仏みたいな感じだよね、
うん
そ
う
そ
ううん、
聖徳太子が作ったって言ったっけ、
うん、それはもう元々のやつでもうないんでしょうね。
あ、なるほど、
衰退しちゃって、
うんうん、そっかそっか、うん、
で、妙蓮さんが、まあ、ここにそれを本尊としてお祭りする、うん、そして、うん、あのお堂を建てて、まうん、建てていきまして、
うん、
山岳密教寺院として、うんまあ、その築いていくわけなんですよね、
うんうん、
でこのお寺に国宝に現在なっております絵巻っていうのがあるんです。市議さん縁起絵巻。縁起っていうからさ、あの、さっき言ってた聖徳太子がここでうんぬんかんぬんの話が書いてるのかと思ったら、うん、あの、妙蓮さんの話ばっかりで、聖徳太子の話じゃないんですけども、これがあの国宝に指定されておりまして、
うん、
結構ね、人気のある、うん、人気のあるっていう方が、うん、絵巻の場合いいのかどうかわかんないんですけど、うん、ちょっと面白い内容の絵巻物が残されます、
うん、
で国宝に指定されまして、うん、宝物館にありまして、うん、ちょくちょく公開、
うん、
しているので、うん、結構ね見る機会が、
うん、
あのよくよく注意して
る常時公開ではないんだね、
うんうんうん、ちょくちょく見れると思います、
うんうん
この間も行った時にあの看板出てた。
出てた。
うん。だからもしかしたらあれ、あ
の公開してたのかな。
実はもしかしたら公開してたのかな。うんうん、まあ2つって言ったけども、あの3巻ありまして、うん、で1つ目がこの妙蓮という方の、うん、なんていうんですかね、不思議な力を描いた火鉢の段っていうんですかね。
うんはいはい、
この人ね、なんかあの。宅発に使う、
うん、
あの鉢があるじゃないですか。
鉄鉢ね、
うんうん。あれをビュンビュン飛ばすことができたらしくて、でこれで宅発をしていたと。
うんうん、
ある長者のところにあのこれをね、うん、飛ばすわけですよ、うん、そしたら長者がいやいやいやちょっとうちはそんなあのお渡しできませんみたいな感じで断っちゃった、うん、するとこの鉢は、うん、その長者のなんと蔵ごと、うん、蔵ごとこの鉢の上に乗せて、うん、持っていっちゃったと、うん、山の方にね、うん、で長者たちが慌ててあ待って待ってって言うけどそんなもん空飛んでいっちゃったんで、うん追いつかないと、うん、で長者は慌ててこの山に来てですね、うん、妙蓮さんにお願いですから返してください頼みますって言ったらあの仕方ないと言って一つか二つだったかな俵を残してあと米俵全部返すんだけども、うん、それがビュンビュンビュンビュン飛んで帰っていったというような伝説がありまして、うん、それをこう絵巻にしているんですよね、うんうん、で第2巻というのがあって、うんうん、で2巻の方は何でもあの醍醐天皇という方が病気になりましたと、うんうんうんで、この妙蓮が呼ばれて、うん、で、まあ、病気治りますように、ちょっと助けてくださいということで、うん妙蓮さんが毘沙門天にこう祈願をいたしましたら、うん、天皇が、まあ、病気治ったというような話があるんですよ。うんうん、で、この時にさっきの長病安息、うん、国土守護、うん、子孫長久という願文を天皇が出されたということで、うん、長後孫子嗣という名前がつくんですけども、うんこの時の様子を何でもこの第2巻の絵巻にしておりまして、うん、ここにあの不思議なほらなんか車輪みたいな飛ばしてる、
はいはいはい
うん、あれが登場して、うん、あの人が醍醐天のところに行って病気を治すというのがね、うんうん、そういう話が第2巻なんですね、
うんうんうん、
で第3巻もありまして、うん、第3巻というのがあの今度妙蓮のお姉ちゃんが登場するんですけども、うんうん、妙蓮っていう人がねこれ信州今のね、うん長野県の出身だったらしいんですよ、うん、でお姉ちゃんが長野にいたんですけども弟がねなんか修行に行くって言って全然帰ってけえへんしどうも手紙の一つも出せへんかったんでしょうな、うん、心配してお姉ちゃんがこの妙蓮がいるという奈良までやってまいりまして妙蓮に会いに来るんですよね、うん、でその道中を書いておりまして、うん、で特に有名なのがねこのお姉ちゃんが奈良に来て、うん、東大寺の大仏殿で休憩するんですよ、うん、多分夜を明かしてると思うんだけどね、
う
ん、そんで大仏さんの前でこうねなんかこうやって手を合わせて拝んだり、うん、なんか座ってたり、うん、なんなら横になって寝っ転がってたりとかする絵が残されてるんですよね、
うんうん、
で言ってる通りこれですね、うん、妙蓮のお話っていうのは平安時代なんですよね、うんで東大寺の大仏っていうのはご存知の通り平安の終わりに一回焼き打ちにあって燃えて大仏さん亡くなったりしてるじゃないですか、はいはい
うん、
で現在のものは江戸時代、まあ、ちょっと一部下の方に昔のものが残ってるけども、うん、江戸時代のものだって言うんですけども、うんうん、その昔の大仏さんの記録っていうのがこれだけなんだって、
はあ、そうなん、
うんうん、
は
そう、はあ、そういうねだからこれがまあ言えば平安時代の大仏さんがこういう姿であるよというよう、うんまあ、一つの資料にもなっているというのが、うん、この四季さん縁起絵巻なんだそうですよ、
うんうんうん、
で、まあ、そういう、ね、縁起絵巻になるほどの、まあ、大変ありがたい妙蓮さんという方がこのお寺を復興していきますと、うん、でさらにその後ですね真言宗中高の祖、うん、ちょくちょく出てくるの各藩、うん
はいはい
うん、
あれは各藩なの各藩なの
どっちでもいいのかな人によって呼び方が違うみたいなのね、
うん
うんうん、各藩各藩、
うん
うん、この人もここにお参りに来ると、
うん、
で、ね、その後なんか果樹寺っていうお寺が京都にあるじゃないですか、うん、あそこの光年っていうやっぱり真言宗のお坊さんもここに来ると、
うん、
でさらに、仁和寺の各所っていうお坊さんもここにやってくると、うん、なんか高野山からの帰りにここに立ち寄るらしくて、うん、割と皆さん高僧、うん、お坊さんの中でも偉い方だったようなので、まあ、そういう、真言宗の偉い方々がやってきたということで、うん、ここは真言密教の高僧も参謀するということで、うんまあ、今真言宗となっているお寺なんですよね、
うんうんうん
でさらに鎌倉に入っていきますと、うんまあ、今度戦が多くなる時代に突入していくんですけども、うんまあ、なんせここは最初に聖徳太子がここで戦勝を祈願したということもありまして、うん、ここの毘沙門天が武人である、うん、武士の神様であるということで、うん、武将たちに崇められていくんですね、はいはい、だから大阪の方におりました楠木正成も、うん ここにあの兜を奉納しておりまして、うんはい、これも宝物館、霊宝館に、うんうん、あの収納されておりますし、あの武田信玄もここに寄進状を出しているということで、戦国武将もここに信仰をしていたんですね。うんうん、だけども実はこの信玄山という山にはお城も作られまして、うんうんうん、戦国時代に、木沢長政というね、うん、あんまり聞いたことないんですけども、うんまあ、この人がここに信玄山城というのを築いていたんですよ。うんうんうん、なんですけども、1542年、天文11年に室町幕府 の、 あの三好細川の連合軍に敗れまして、うん、お城は炎上して、亡くなるっていうか炎上するんですね。うん、ただその後、うん、あの有名な松永久秀という方が、うん、この信玄山城を、なんだ修復、うんうん、して、うん、ここに入ってくるんです。うんうん、そして久秀の拠点と、うん、このお城がなっていくということなんですよね。うんうんうん、松永壇上久秀というね、うん、いうような、はい、よく言われるんですけども、この方ね非常にあの不思議な、私の中ではね、
はい、
不思議な武将で、うん、でも多分一番かっこいい死に方をした人だなといつも思うんですよ。
うんうん、
何が不思議かというとですね、うん、この人は3回信長を裏切ってるんです。
うんうん、
信長を裏切ったらもう1回目で殺されるやん、うん、普通ね、うん、いや私たちのイメージではよ、許されてるんです。1回目も2回目も、うん、
だから何、信長の敵へ回ったってこと。
そうそうそう、うん、一旦は信長と仲良くするというかね、うん、足利義昭に最初、一番最初は信長と一緒に、うん、あの、うん、なんか会いに行った時に、うん、義昭からなんだ大和の国を治めていいよみたいな感じで言われるんですよね。うん、で、まあ、その時にあの信長も一緒にいて、信長もまだその時は義昭の家臣みたいな立場なんだけども、うん、その後信長の元に入るけれども、うん、その後ね、あの結構裏切るんですよね。うん、であのちょうど義昭と信長が後対立するやんか、うんうん、その時に義昭の方についてるの、うん、この人は、
うん
うん、でその時は信玄山じゃなくて、今のね、どこって言ったらいいかな、聖武天皇のお墓の近くと言ってもちょっと分かりにくいかもしれないんだけども、うん、奈良の、まあ、どっちかというと奈良公園の近くのところに、うん、多聞山城というのを、うん、久秀が持っていたんだけども、うん、そこを、あの、信長に明け渡してして、そしてなんとか許してもらうんですよ。一、
うん
うん、回はまあ許してもらえたとしても、うん、また裏切ったら、うん、普通もう殺されるやん、なんか信長だったら相手が、うんうん、2回目も許される、
うんうん、
で3回目も信長は許そうとするんですよ、うんうん、許そうとするんだけども3回目はなんかこっちの久秀の方がいやいやもうわしお前とはええって断って、
今までは裏切ってもまた、うん、あの、うん、よろしくって言って、
うんうん、そう、ね、
仲直りを、
まあ、表だけかもしれないけども、
こうしていくから信長もっていうところはあったのかな、
うんうん、いやどうなんやろ、でも普通やったらもうちょっと許してくれないと思うんやけど、
いやだからなんか殺すに惜しい男みたいな、多分
そうだったんやと思うがするな。で最後も信長を許そうとして、お前の持ってる平蜘蛛鎌っていう、この人ね、あの茶人としても地上になんか優れてるのかな、うん、有名だったようで、いっぱい持ってたらしい、うん、その名器というの、
はいはい、
あの茶器をね、
うんうん、
でお前の持ってるその平蜘蛛の鎌を俺にくれたら許してやるぐらいなことを信長は言うらしくて、うん、だけどこの平蜘蛛の鎌をお前に渡さんって言って、うん、お城ごと爆破して自害する、うん、切腹じゃないよ、
うんうん、その平蜘蛛の下りはね聞いたことがある、
うんうん、そのお城が、うん、このね信玄山の山頂にありまして、
うんうん、
だからこのお寺に行くと、うん、ちょっと頑張ればそのお城跡も一緒に行けちゃうんだよね、
うんう
ん、まあ、お城跡といってもあのもうちょっとね多分降りたりしないとその跡っていうのはよく分かんないけども、うん、山頂のところになんていうのかな、この信玄山城址みたいなね、うん、石碑だけは立ってあるんで、うん、まあ、でその辺がこの松永壇上久秀の住んでたところ、
うんうん、
そして死んだところというふうに言われているので、うん、その場所にも行くことが できるわけなんですよね。まあそんなちょっと戦国時代の不思議な武将、この松永久秀がいたところとしても知られているんですよ。まあ、あの言った通り、この松永久秀さんは1577年にその信長の攻撃によりまして死んでしまいましたと。でその時にお寺も陛下で焼けました。で、その後ですね、1602年豊臣秀頼の祈願所となりまして、このお寺はまた再建されていきます。で三大将軍の家光も祈願所としたそうで、ここはちょっと繁栄するんですよね。まあ、なんせ最初に言ってたその毘沙門天が聖徳太子も祈願したという武士の神様であると。でさらにさっき言ってたあの真言宗のお坊さんが来たから真言宗というのも加わって、でさらにこの毘沙門天というのが、あの七福神の一人であるということもさらに加わって、福徳開運のお寺として非常に人気が高まっていくということなんですよね。なので今でもこのお寺に行く人はなんていうのかな、どちらかというと金運みたいなね、ところを狙って来る人が多いんじゃないかと思います。
そうだね。
なんせあの一番最初にまずね、駐車場降りて、駐車場降りてとか車降りて、ずっと歩いていくと、あの赤い橋がかかっていて、そういえばバンジージャンプやってたもんね。
そうそう、バンジージャンプやってたね。
あれね、何年か前から始めたみたいで、結構人気あるって聞いてたんだけど、まさか行った時に本当に飛んでくれるとは。
ちょうど飛ぶとこだったもんね。
そう、ちょうどね、もう、1分か2分待ってたら飛んでくれたんよね。
そうそうそうそう。海運橋っていう橋だったよね。
あのまあ、やりたい方はぜひチャレンジしてみてくださいって感じなんだけども、
舌が乾いなってるからね、そこでブワーッと飛んで、
面白そうだったね。まあそんなのを見ながらこうずっと右左に灯籠が並ぶ参道っていうのかな、これをずっと歩いていきますと、さっき言ってたその首振り虎が、大きな虎があるんですよ。あれ信者の方が寄進されたらしいんですよね。で昭和61年に、寅年の正月に奉納されたそうです。でね、どれぐらい大きいかってこうね、わかんないと思うんですけども、長さが6メートルあるらしい。高さ3メートル。で、張り子らしくてね。で、首が回るってさっき言ってたけども、お金に困ると首が回らなくなるって言うじゃないですか。その反対で首がよく回る。ということで、福を呼ぶ御利益があると。
金払いがいいことを言うからね。
なので、世界一大福虎という名前がついているそうなんですよね。
すごい目立つよね。
もうあそこ行って、ね、あれ見つけれない人はまずいらっしゃらないと思う。いないね。
そうそう。
で、それを過ぎてちょっと行ったら、左側に聖徳太子の像なんかもあって。はい。で、そこから、あれね、道がいくつかあるから、どう歩いていっていいかちょっとわかんないと思うけども、でももうその辺からね、本堂が見えてるんで、
上の方にね。
そう、まずはその本堂の方へ向かって歩いていっていただきたいなと思うんですよね。で、この本堂なんですけども、これさっき言ってた秀頼が再建したもので、で、その後の修復を加えながらあったんですけども、昭和26年に火災にあったということで、今のものは昭和33年なんです。だから山の上にあるんで、よくある清水寺と同じタイプの県外造り、崖造りっていうものなんですよね。ただその足元の方が、清水とかはほら木造だけども、ここは立派なコンクリート造りだったよね。
それもパッとね、下から見てても分かったもんね。
コンクリートだねって。だからある意味安心だけども、ある意味安心だけどね、まあ、そういうちょっと山の斜面に作られるという特徴もあって、崖造りとなっておりますと。で、この中に内陣がありまして、で、外はやっぱり舞台造りだよね。だからそこから見るとすごい景色がいいんですけども。
さっきの張り子の虎も見えてね。
そうそうそう、下の方にね。
あれね、結構上がってるように、なんかね、下から本堂を見たら、すごい高いところにあるように思うけど、案外歩いててそんなに、ね、時間もかかる感じがしないよね。結構上がっていくと。
なんだろうね、あれ、確かに言われたら、そんなに上がった感じしないよね。
そうでしょ。あんなね、下から見たらすごい上にあるように思うけど、そんなに歩いた感じはしないんだよ。
振動っていう、まあ、途中にほら、さっき言ってた金銀の虎がいたりとか、そういうのをこう見ながらこう笑ったりとかしながら行くからかな。そんなにしんどい、結構高いところにあるんですけどね、しんどい感じはしないと思う。 で、その本堂の中のところに、あの、本尊の毘沙門天があるんだけども、うん、あの、さっき言ってた、あの、本物っていうか、うん、その、妙蓮さんがお祭りしたっていうのは、虎年のみの公開なので、うん、今は普段は、あの、お前立ちっていうのかな、うんうん、が、奥の方に見えてるけども、うん、私たちの目にはもうただの黒い塊しか見なくて、うん、よくわかんない。
よくわからへん。うんうん、
よくわかんないんだけども、ここはね、あの階段巡りできるんです。
うんうん、そうだったね。う
ん、だから、あの、中入って、ちょっと、いくらだったかな、100円かそこら行ったと思うんですけども、うん、お金払ってもらったら階段巡りして、うん、で、真っ暗な中歩いていくと、うん、あの、如意宝珠に触ることができると。うんうん、いうことなので、うん、まあ、ご興味のある方はね、うん、ぜひやってみていただけたらと思う次第でございます。はい、で、霊宝館の方には、あの、変額とかも、うん、あの、飾られて、飾られてっていうかね、うん、アンチじゃないな、うん、直されておりますが、これは桃山時代のものらしいですね。うんうん、で、その変額のところには、吉祥天さんと、善知師童子っていうね、うん、お二人が、この、本尊の横に、うんうん、あ、ごめんごめん、あの、中の本尊のところには、うん、真ん中にもちろん毘沙門天があるんだけども、うんうん、両側に吉祥天と善知師童子っていう二人がいて、うんうん、まあ言えばなんとか三尊像みたいな感じになってるんだけども、
脇地みたいな感じでいるんだね。
この吉祥天っていうのは名前の通りとかの、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、女の方なんですよね。うんうん、でこれが毘沙門天の嫁さんなんですよ。う
んうん、奥さんなんですね。
奥さんなんですね。うん、で左の善知師童子っていうのが、うん、あの、お子さんなんですよ。だから家族で、
家族だね。
お揃いで、うんうん、珍しいパターンですね。うん、ね、家族でなんか三尊像を作ってるっていうのはね。で、その本堂のすぐ、本堂に上がるのにね、ちょっとあの階段登るんですけども、うん、その階段下っていうのかな、うん、のところに宝物館がありまして、うん、でさっき言ってたあの縁起絵巻をここにございますと、うん、で楠木正成のあの兜もここにあると、うんうん、変額もここにあると、うんうん、でその、宝物館をちょっと右の方にすると、うん、少し上に国蔵堂というのがありまして、うんうん、なんでもあの空海が若い時に愚門寺法というなんかあの修行があるみたいね、うん、で、それをここでしたようで、うん、その時の国蔵菩薩っていうのをここに安置しているそうです、うんうんうん、で江戸時代になりましてこの建物をあの継承院っていう方が援助いたしまして再建したというお堂なんですね、うんうんうん、でこの国蔵堂のあたりから上の方に上がっていく道がありまして、これを上がっていくと、うん、さっき言ってたあのお城のあったところ、うん、山頂の方へ向かっていくことができます、うん、今回も除夜さんには耐えていただきまして、はい、山の上まで
上がりましたね、
登っていただきました、
はい
はい、うん、いかがでしたでしょうか。
いや、しんどかったよ。なんかね、もう下から見てたらもう嫌になるのよ。もう道がさ、くの字に、くの字に、くの字に、
つづら折りの
道になっててね、うん、みたいな。嫌だ、人さん一人で上がってきて、とか言うて、う
ん。だから最初に行くと何も言わずに連れて行ったん
ですよ、ね。そう。でもね、途中でね、行こうと思ってるんですよ。
来たと思って。
行くんだと思って。
行くよ。
そう。
まあ、あの、そこまでね、うん、あの、大変な山じゃない。
いや、大変でした。
あ、まあまあ、しんどいですけどね。
うんうん、20分だよね、うん、大体ね。これ、600メートルか。
うん。1時間とか言われたらちょっともう、あれだけど、うん、まあ、2、30分なら頑張ろうかなっていう感じなんですよね。
うんうん、
で、登り始めると、あの、鐘楼堂とかもありまして、うん、これも、あの、江戸時代の建物で、うんうん、でもうちょっと行くと、多宝塔もちょっと見えてきたりするけど、これも江戸時代の建物で、絵心僧図。あの、が作ったという大日如来をお祭りしている、うん、お祭りかな、うん、安置してるらしいんですね、うんうん、で頑張って頑張って頑張って頑張って上の方に行くとその四季三上市のある山頂のところは空発御法堂という、うん、あのお堂がありまして、うんうん、で、ここもお参りすることができると、うん、何でも毘沙門天の眷属の南田龍王というところを、うんうん、方をお祭りしているところで、うん、一貫成就らしいです、うん、で妙蓮はこの龍王の力を備えた鉢、うん、あのさっき言った鉢がね、うん、この 竜王の力を持ってるらしくて、うん、で長者の米蔵に向かって飛ばせたと飛ばしたというような伝説があるらしいですね。
どこやっけな、播州清水だったかどっか行くとさ、報道仙人飛発の方っていう話があるやん、あれと似てるよね話が、う
ん、多分ね、もう一つ二つぐらい日本にもあるんじゃないかな、
あるね、
蜂飛ばす、
そうそう、蜂を飛ばしてなんか神通力じゃないけどね、そんなんで、いろんなものをもう半ば強奪してくるっていうね、そうそうそうそう、
無理やりもう許可なく取ってくるみたいなね、
そうそうそうそう、
あると思う、まだもうちょっとあると思う、
あると思うな。
で、まあ今回はね、ジュヤさんにも頑張っていただきまして、山頂まで上がりましたと。
はい。
で、今度ね、もちろん、
まあそれがね、奥の院っていう感じだよね。だって上に登ったら、あの、宇賀さんがいたよね。
あ、いたいたいた。
宇賀の御霊の神みたいなさ、で、途中がね、赤い鳥居があって、あれ？お稲荷さんのフラッシュバックですかねみたいな。
確かに、
う
ん。
そうそう。最近、ほら、奥の院付いてるから、
そうね、
最近の主力では室王寺、ね、それから伏見稲荷大社、ほ、うんでここっていう風に、うん、全部山登りだから、
う
ん
そうだね、
私、登山部じゃないからね。いかんでも大丈夫なんだけど、
そうなの？
そうそう、いかんでも大丈夫だけど。うん、
でもね、奥の院の、その、そこまで行くと、まあ、さらにこう、景色がね、広がって、で、ちょうどね、真正面ぐらいに、あの、二条山、
うん、
葛城山、
うん、
金剛山っていう山がね、そうそう、こう縦一列に並んでるのがね。
一直線に並んでるのが分かって、うん、ほんでその北の延長上に、この生駒と千里山があるから、うんうん、だから、やっぱりね、言ったら、真言宗じゃない、一教じゃない、で修験道みたいなものも、やっぱり金剛から、
そうそう、
ずっと葛城、二条山、ここまで、あ、そういうのが続いてるんだなって思ったよね。
だから、あの、ね、さっき言った縁の行者、
そう、縁の行者、
が、まあ、ホームグラウンドにしていた。
そうそう、下のが、あの、よく、
そう、一直線の山っていう、ね。で、ちょうどね、市議さんからぐーっとこう、一旦山がね、下って、また向こうに見えてる二条山でぐっとこう、ね、上がっていくんだけども、この山と山の間に、大和川という川が流れていて、ここが、言えば大阪へ行く道になってたっていうわけなのね。この二条山の左側、まあ、言えば奈良県側のふもとは、大間寺というお寺があるんだけども、右側のふもとの方は、聖徳太子のお墓のある永福寺っていうお寺がね、ある地域になるわけですよ。だ聖徳太子は自分であそこに墓作るって言ったらしいからね。そう。だからとってもね、面白いんで、ぜひね、まあ、足が悪い方はちょっと厳しいけども、あの、お元気な方は上まで頑張ってみて。まあ、山に登るね、楽しみの一つはそういうのもあるよね。この位置とか、こう、あの、鳥のようにね、見下ろすことができるっていうのが非常に面白いね。で、またね、それをずっとこう降りていきまして、そして今度またもう、あの、本堂の近くもね、通り過ぎて駐車場の方に戻るわけなんですけども、帰りにはね、あの、千住院というね、なんだ、塔頭かのところとかをちょっと立ち寄ってお帰りいただけたらなと思うんです。結構ね、このお寺、塔頭がいくつかありまして、今言った千住院とか、あと常福院とか、なんか、玉造堂、玉造院とかね、そういう、なんかいくつかの塔頭があるんですよ。そう、うん、いくつかあるんで、まあそういうのを一つ一つ回っていただくのもいいと思います。例えば、あの、常福院なんていうのは、融通殿なんてね、呼ばれるらしくて、後嵯峨天皇の念持仏の、如意宝珠というのを本尊にしているそうなんですね。うん、で、不動明王と、あと弘法大師を安置したりするんですけども、この、如意宝珠、これ、あの、毘沙門天が左手に宝刀を持ってるやん。あの、塔みたいなのね。あの中にあるもの。
ああ、
うん、らしくて。
願いを叶う。
そう。そう。念ずれば願いが叶う。願いが叶うから、ここ、融通さんって呼ばれるらしいんですよ。で、玉造院っていうのも、あの、各藩っていうお坊さんが、やっぱり如意宝珠を本尊とする、あの、ものを作ってるみたいなんですよね。で、でも、やっぱりあの、一番最初に言ったこのお寺ね、ちょっとエンタメチックだと言ってたのが、この千住院というところでございまして、
ね、
一応ここね、長後村志士の住職の、あの、いらっしゃる宿坊なんですよ。だから泊まれるんです。ご興味ある方はぜひ。泊まっていただきたい。だけども、毎朝、ちゃんとちゃんと言ったら失礼だけども、あの、ごま祈祷を行っております。で、このごま堂のご本尊もやっぱり毘沙門天らしいんですね。で、厄除け観音、観音なんていうのもあるんですけども、ここで私たちがやっぱりね、お参りをしましたのが、銭亀堂というですね、 ゼニガメ全身という、うん、これ何やねん、名前の通り、ゼニガメというのは、ゼニというのはお金のゼニですね。で、亀はあの亀さんですよ。で、良い神様。ということで、ゼニガメ全身。これなんか、毘沙門天のお使いなんだそうですね。うん、で、この方をお祭りする、ゼニガメ堂というのがございまして、ちっちゃいお堂でね、で、その後に売店があって、1億円札
はい、
ならないんですよ、うん、でそれを持ってなんか臼みたいなのが中にあって1億円札の上にお金を載せるんだったかな、うん、お財布を載せるのか、うん、うん、でなんか回したら、
う
ん、いいよ
そう
ということだったんですが、
ね、
うん、ただちょっとね1億円札がちょっと1億円なかったんで、うん、私たちねうん、ちょっと買えなかったんですよ、ね、うんうん、1億円札なしのままでちょっと回しちゃったんですけども、うん、こういうとこでケチるから願いが叶わないのよ。で、最初に言ったみたいに、阪神タイガースファンが年に1回、うん、年に1回かどうかわかんないよ。もっと来てるかもしんないけども、うん、今年も、もしくは今年こそ優勝できますように、うん、というような願掛けにもやってこられるという。うんうん、まあ、これで、今年はでもちょっと金運づいた感じ。
ええ、
してるよ ね。この間行きましたの伏見稲荷大社だって、はい、ある意味そうじゃないですか。
そうです。ね。そうでございます。
ですからちょっと今年こそは
そうです、
あなた、
ええ、
買った方がいいんですよね。
そうです。
金運の神社とかにね、うんうんうん、お参りしてるバージョンも今年は出してますので、
はい、
そうだわ、
うんうん、
皆さんもちょっとこれにあやかってこれを聞いてから、
そうです、
どうかな。まあでも信じるものは救われますので、
そうです
そうです、はい、はい、ぜひ機会あれば市議さんにもお参り行ってみてください。そういえばさ、
あ、すごいね。
あの本堂のところでなんか、
あ、
すごい声してたよね。
嬉しいね。
すごい。多分お坊さんのこうなんか法要みたいなことをねしてらっしゃったんだと思うけど、あんだけ声出るんだったら武道館も夢じゃないって感じだったよね。まあそういうことにもね、ちょっと出会いがちな市議さんでございました。はい。ということで、うん、本日は市議さん浄尊師事というのを ね、はい、ご紹介いたしました。
はい。
ということでこの辺で終了にしたいと思います。
はい、はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。